みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き JR 根岸線港南台駅または陽光台駅から徒歩15分福尾小児科アレルギー科の福尾渉先生にコロナ禍における小児のメンタルヘルスについてというテーマでお話を伺います。福尾先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
コロナ禍において子どもの心の健康を保つために周囲の大人ができることはどんなことなんでしょうか？福尾先生、教えていただけますか？
はい、まずは心の不調の SOS に普段から目を向けることが大切です。
はい、
ストレスの影響で食欲や気力の低下、寝坊や夜更かしなどの生活習慣の問題が出やすくなっていることがありますが、こういった生活習慣の乱れを心の不調の SOS と捉える視点を持ちましょう。
子どもの心の不調を捉えるのはなかなか難しい面もあるようですね。
そうなんです。子どもは言葉で表現する力が十分には備わっておらず、子ども自身が心の不調を感じることができないこともあります。特に思春期の子どもでは周囲の大人に迷惑をかけないように不安や悩みを打ち明けずに無理に平気な素振りをすることもあるため、目立たずに良い子にしている子どもにも目を向けましょう。
なるほど。その他にはどんな注意が必要ですか？
続いて大切なことは、何かをアドバイスする前に子どものことを責めたり心が弱いからだと決めつけたりせず、子どもの声にじっくり耳を傾けることです。
はい、
子ども自身が自分のことを責めていたり困り果てていたりすることもあります。子どもは心の不調を相談することに慣れていないことを理解して、ゆっくりと話を聞いて共感しましょう。
では子どもからゆっくり話を聞いた後はどんなことを伝えればいいんでしょうか？
心が不調になることはストレスがかかれば誰にもあるということを説明し、適度な休養で自然に回復すること、場合によっては適切な医療で回復する可能性があることを伝えて安心させてあげましょう。
はい、では最後にコロナ禍の中子育てをされている保護者の皆さんにメッセージをお願いします。
保護者も自分自身を大切にすることを意識しましょう。日常生活のストレスから子どもを強く叱責したり手を挙げてしまったりして後悔したことがどんな親にもあるかもしれません。保護者自身が孤独に自分を責め続けるより、信頼できる人と辛さを分かち合うこと、必要に応じて躊躇なく相談機関に相談することをお勧めします。
よくわかりました。お子さんの問題をご自分だけで悩んで抱え込まずに、信頼できる方や専門の相談機関に相談していただきたいですね。福尾先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は福尾小児科アレルギー科の福尾渉先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。